一言お祈りいたします。愛する天皇と様、あなたの尊い皆を賛美いたします。新しい年2026年が始まり、このように最初の主の日を礼拝をもって始めることができる恵みを心から感謝いたします。どうかこの場の中心に主はご臨在くださいますように、どうか今朝も私たちの上に十字架の血を注いでくださり、罪の清めと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは聖書の言葉に聞きます。どうか今年1年間本当に主は神の言葉に導かれて信仰生活に励むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に賛美を捧げ祈りを捧げます。本当に主を霊と誠をもって主礼拝をされることができますように、私たちの賛美祈りを引き上げてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を通して主の恵みと力を受けることができますように、どうか新しい年の始めにあたり本当に主の本当に恵みを受ける時となることができますようにお導きください。今朝の礼拝の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。新しい年が始まりました。今年が勝利の年になることができますように祈りつつ礼拝を捧げてまいりたいと願います。今日はですね、説教台を前に向かって走れとですね、付けさせていただきましたですね。今日のですね、聖書の、フィリピ書の3章13節で、なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走りなさいと語られております。後ろのものを忘れなさいですね。これは別に2025年のことを全部全て忘れなさいということではありませんですね。それよりもとにかく前に向かってですね、前のものに全身を向けなさいですね。ですからもちろんこれまでを感謝しながら、悔い改めることは悔い改めながらですね、2025年を振り返りつつ、その上で私たちは前に向かって走っていくですね。ここでですね、目指してひたすら走ることですと書いてますね。まあ、昨日例えば箱根駅伝がありまして、青山学院が優勝いたしましたけれどもですね、もう彼らは命をかけて走るわけですね。まあ優勝争いもそうですけども、シード権争いもなんかすごいですね。もう1秒を争うような戦いでありますね。私たちはただ安穏とですね、生活をしているわけではありませんですね。まあ、もちろん日頃忙しいから、まあ、教会に来て教会でゆっくりとですね、癒されたい、もちろんそういう方もいらっしゃるでしょうですね。しかし信仰生活においては実はですね、まあ、走るというのはきついことですよね。まさに戦いであるですね。聖書を読む限りにおいては聖書は戦いの書であるですね。モーセはシテフトへイスラエルの民を導いて40年間アラノの旅を導いたですね。約束の地に入るための戦いでありますね。カナンの地に入っても約束の地に入ってももう戦いの連続であります。バビロン捕囚から解放されるためにイスラエルの民は本当に祈りの戦いをいたしました。使徒言行録を読んだらまさにですね、パウロの宣教の戦い、もう命をかけた戦いですね。私たちは使徒29章を生きているわけでありますですね。イエス様は復活の主は何と言われたでしょうか。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいですね。大宣教命令です。これは全てのクリスチャンに課せられた使命であります。いや私はもう洗礼を受けて、まだですね1ヶ月ですとかですね、1年です、5年ですとかいらっしゃるかもしれませんですね。しかし全てのために福音宣教大宣教命令が課せられているんです、ね、ウィクリフという聖書翻訳協会というですね団体があります。聖書翻訳をする団体がありますけれどもですね、昨年まで2025年までに全言語の聖書翻訳に着手をするんですね。まあ、できたかどうかはですね分かりませんけれども、とにかく全ての人に福音を伝えるというその戦いの姿勢ですね。マルチン・ルターはプロテスタントですね、カトリック、それまでカトリックしかありませんけれども、宗教改革を起こしてプロテスタントを作ったわけでありますね。彼は修道院を出たのでありますね。修道院を出るということは、この世に出ていくということは自由になること、もちろんそうですね、自由になることでありますけれども、しかしマルチン・ルターはそれをですね、ボンヘッファーはまさに白衛戦である。修道院から出るということは、教会から出ていく、これから私は出ていくわけですが、出ていくということはもうこの世における戦いが待っているです、ね、もちろん私たちは教会で癒されるわけですけれども、この1年間は戦いの1年間であるですね。では一体何のために戦うのでしょうか。その戦いの目標とは何でしょうかです、ね、お与えなる賞を得るために目標を目指してひたすら走りなさい。目標とは何でしょうか。 それは先ほど申しましたイエス様がおっしゃられた全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいですね。神様が願っているとは何でしょうか。それは全ての人々がイエス様の十字架の血潮の清めに預かっていくこと、復活の命に預かっていくことですね。イエス様を信じなければ本当に罪が清められずに滅び地獄へと行ってしまう、永遠の命を全ての人々が受けるためにですね。そのために私たちは前に向かって目標を目指せひたすら走るですね。信仰生活は福音宣教の生活であります。パウロにとっての使命はただ福音、イエス・キリストの福音を述べ伝えること。彼は言いました、福音のためならどんなことでもします。この1年間クリスチャンがやるべきこと、それは伝道、そして救霊であります。もちろんさまざまな社会運動、いろんなこと、素晴らしいことはありますですね。しかしイエス様を信じれば天国、イエス様を信じなければ地獄に行ってしまう、聖書ははっきりと記しているのであります。前に向かって私たちはこの1年間伝道に励んでいくですね。昨年水曜の教会の生徒と交わる機会がありましたですね。本当に女性のコンサルームでありましたけれどもですね、本当に普通にですね、私は毎週水曜日ですね、チラシ配りに行きます、伝道当たり前です、クリスチャンですからですね、もうさらっと言われましたですね。ハンソン教会、私たちとよく交わりしているハンソン教会は毎週金曜日、金曜リバイバル集会、金曜聖霊集会あります。月に1回青年会は何をするでしょうか。金曜聖霊集会が終わって終わりではありません。彼らは出て行って、本でというところに出て行って、路傍伝道して、何とかして若者が、私たち同じ年代の若者が救われるようにというですね。本でというのはですね、もうディスコがあったり居酒屋があったり、もうこの世の罪のもなかであります。若者たちがそこでもう罪に陥っている。そこにハンソン教会の青年たちは出て行って、自分が救われて終わりじゃなくて、何とかして救われるようにというですね。クリスチャンのすべきことは前に向かって走ること、それは何とかして一人でも多くの魂が救われるように。私たちは春と秋に特別伝道集会をしております。それ以外にも日々チラシ配りをしております。毎年年間20万枚ですね、まあ、大体ほぼヤコブ先生が作られますけども、印刷機も20万枚ですね、それを印刷する、もう印刷会社がびっくりするぐらいですね、コピー会社がですね、なんでそんなに作るんですか1年間で20万枚ですね。福岡市は90万世帯現在ですね、2025年末90万世帯167万人が福岡市に住んでおります。私たちは1年間で20万枚以上、まあ、5年間で100万枚ですね、10年間で200万枚配っております。何とかしてこの地の人々に福音を伝える、それを神様が願っておられるから、ですから私たちは今年1年間も前に向かって、それは神様が願っている救いに向かって走っていく、戦っていくですね。今日の御言葉を握りしめて、そのような1年間を過ごしてまいりたいと思います。昨年クリスマス会、本当にですね、クリスマス、子供クリスマス会恵まれましたですね。何とかして子供たちにイエス・キリストの福音を、永遠の命を、罪の清めに預かってほしいですね。それまで4校三宅のため長横手4校配っていましたけど、それでも足りない、まださらに2校配ろう、塩原老中配ろうですね。本当に出て行って出て行ってですね。私ができたらまたさらに高木小学校だ、筑紫学校小学校とか、本当に近くの本当に子どもたちに伝道したいという願いが与えられております。西南小学校にも行ってチラシを配って、これまで4年間5年間持っていきましたけど、今年初めて西南小学校からですね、子ども会に来てくださいました。外部から約150名、スタッフ20名合わせて170名の子どもクリスマスが行われました。これは教会の皆さんが祈って、そして伝道してくださったから。昨年末はギデオン教会と協力して中学校で聖書とチラシを配りました。なんでそこまでするのか、神様はそのことを願っておられるから、そのために前に向かって走りなさいと主はおっしゃられるから。昨年川端真理子宣教師のご主人のアンドリュー氏の牧師安守式に祝辞を述べるために行ってまいりましたですね。福岡からインチョン空港、インチョン空港からカタールに向かって、カタール空港で11時間だったでしょうか。そこからですね、カタールからケニアまで6時間のフライト、そしてナイロビからバスに乗って9時間。なんでそこまでそんなことしないといけないのか、労力が必要なのか。 神様はケニアの人々を救いたいと願っておられるんですね。彼らが宣教しているのはケニアの西部であります、ビクトリア湖の近くであります。もちろんケニア自体はキリスト教はもうですね、かなり広まっております。しかしケニアを拠点としてアフリカ全土に福音を伝える、そのような働きがなされております。アフリカ全土においてはまだもう本当にムスリムが強いですね。そこにてケニアはどうしても宣教の重要な拠点でありますから、何とかして福音を伝えなければならない。そのために私たちは世界宣教をしているのであります。なぜ私たちが世界宣教をするのか、それは神様が願っておられるから。今年も60名のワテスマ300名礼拝、多くの魂が救われますよね。安定教会として世界宣教に励む、そのようなものとなってまいりたいと切に願うのであります。私たちが 前に向かって歩きなさいです、ね、走りなさい、ね、戦いなさいです、ね、これは福音宣教のためであります。もう一つ、私たちが戦うべきもの、走るべきものは何でしょうか。今日のフィリピ書の3章の10節にこのように書いてあります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私たちの人生の目的は何でしょうか。それは福音宣教とともに、私たち一人一人がキリストの似姿へと変えられていくということですね。私たちはもうイエス様の恵みに預かりました。ここにいるほとんどの方がバプテスマを受けておられます。しかしまだ内なる罪が私たちの中にはびこっている。私たちの人生の目的は栄光から栄光へと主の似姿に変えられる。今年1年間皆さんお一人一人が主の似姿へと、キリストの似姿へと変えられますように。パウロは言いました。人に宣教しておきながら自分が失格者にならないように。もちろん伝道は言うまでもなく大切なことでありますね。しかし福音宣教と私たちのキリストの似姿へと変えられる、これは同時並行のですね、同時進行のことからであります、ね、人に伝道しておきながら自分はもう罪に満たされているです、ね、それは主は喜ばれないです、ね、パウロは言いました。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるためにですね。私たちの人生の目的は、私たちが内側から清められていく、主の栄光を表すですね。そのことを通して、まあ、それをまた伝道へとつながっていくわけですね。私たちを通してイエス・キリストは明かしされていくわけですからですね。伝道を通して作り変えることで伝道していくですね。私たちはどこまで行っても悔い改めの生涯であります。もうバプテスマを受けたからもう悔い改めなくていい、そうではありません。日々日々私たちは罪を犯しながら悔い改めて、そして新しい人へと変えられていく。ダビデの生涯がそうであります。本当に戦いながら、それはもちろん彼は外との戦いでもありましたけども、自分の罪との戦いでありました。でもそこで彼は悔い改めていったんですね。今年1年間罪を犯さなければいいでしょう。でも私たちは罪を犯してしまう弱い者であります。そこで悔い改めながら、ダビデのようにバテシバ事件を犯しても、本当に死の前に悔い崩れて涙を流して祈っていくです、ね、人口調査の罪を犯しても涙を流して悔い改めていくです、ね、今日のフィリピ書はまさにです、ね、本当に福音宣教とともに私たち一人一人が新しいものと作り変えられていくです、ね、それがクリスチャンライフである。パウロはもうすでにイエス様を信じて、もう素晴らしい伝道者でありますね。しかしパウロは、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。いつもいつも十字架に合わされていく、いつもいつも復活の恵みを受けていく。それがクリスチャンの信仰生活であります。偉大なメソジストを作ったジョン・ウェスレーもですね、本当に素晴らしい、もう地球何周分でしょうかね、もう馬車でですね、ひたすら伝道したですね、伝道の生涯でありました。しかし彼はもう晩年においてですね、2つのことを言いました。1つはインマネル、主が共にいてくださる。そしてもう1つ彼が言ったことは、救いに預かるにはイエス・キリストの十字架以外にはない。イエス様の十字架の恵みを受けなければならない。彼は最後までイエス様の十字架の清みを求めていた。私たちはどこまで行っても新しい人へと変えられていくんですよ。それがクリスチャンライフであります。 1993年甲子園における大伝道集会甲子園リバイバルミッションが行われましたですね。それはもうですね、リバイバルミッション新城教会を中心とした戦いでありましたけれども、中心的な人物でありました滝本明先生、実行委員長として大会長として、素晴らしい働きをされましたけれどもですね、素晴らしい伝道集会ですね。しかし一方では自分の罪との戦いでありました。その大会を開くにあたってですね、やっぱりそういう、まあ、霊的な運動ですから、さまざまな反対が起こったわけですね。同じ教団の人から反対されてですね、もう教団を追い出されたわけですね。自分の教団を追い出されて、さすがに先生も心の中でですね、もうですね、文句は言われるわ、誹謗中傷を受けるわ、追い出されるわですね。自分がそういう立場だったら、どういう思いかなと思ってしまいますですね。裁いてしまうんじゃないかなですね。先生もどっかでつまずいてしまったんですね。しかしそれでも許さなければ選挙は前進しないです、ね、そこで本当に祈って悔い改めて愛の人へと変えられていったです、ね、私たちはそのようにしてですね、何とかしてこの1年間ですね、福音選挙に励み、また私一人一人が新しい人へと変えられていくですね、そのような選挙に励むものとなってまいりたいと切に願うのであります。目標を目指してひたすら走ることです。多くの魂が救われますように、60年のバテスマ300名、はい、また世界選挙が前進することができますように祈っていきたいと思います。しかしですね、ひたすら走る、ひたすら戦うと言ってもですね、まあ伝道と一言言いましても、まあチラシ配りはできるかもしれないけれども、いわゆるですね、私は牧師でもないし伝道師でもないし宣教師でもありませんとおっしゃれるかもしれませんですね。しかしそれぞれの賜物を用いながら走るということは、神様が与えられた賜物を用いながらですね、宣教に励んでいくですね。来週韓国チームがやってきます。新年早々ですね、本当にですね、27名のですね、生徒方がやってきます。もう受け入れることも大変でありますね。しかしいつもいつも井上聖姉妹と大長姉妹が丁寧にですね、布団の準備をもう押し開けたらもうすぐ出せるようにですね、もうきれいに整えられているですね。もちろん出ていくことも大事なことでありますね。韓国の人々が宣教してくださる、それも素晴らしいことです。しかしそのためにはですね、さまざまな準備があるですね。その働きを通して宣教が前進していくですね。何かもちろん出ていくこと、宣教し、もちろんそれも素晴らしいことでありますけども、それぞれの賜物も用いながら宣教に励んでいくですね。あの良きサマリア人の話がありますけれども、良きサマリア人は倒れている人をですね、助けたわけですね。宿屋に連れて行ったわけですね。で、彼はずっとですね、彼に寄り添って解放したのか、そうではありません。もちろんそういうですね、付き添うことも大切なことかもしれませんけれども、彼はその後仕事に行ったわけですね。仕事に行って帰りにまたこちらに寄りますと、もしそれにまた足りないものがあったら、すべて私が払いますと言いました。彼は仕事をしていたんですね。で、まあ帰ってきてですね、お金を払ったわけですね。で、もし彼がお金を持っていなかったら、彼を助けることはできなかったわけですね。良きサマリア人は。私たちは何のために働くのかですね。何のために仕事をしているんでしょうか。それは自分のためでしょうか、主のためでしょうか。私たちの仕事は全て主のためであります。世界宣教するためにはもちろん出ていくとも重要ですけども、誰かが献金をしないといけない、誰かが捧げなければならないですね。あのパウロも多くの教会、マケドニア、フィリッピ、エフェソのそれぞれの教会の献金があって宣教が前進していったのであります。宣教とはもちろん出ていく、チラシ配りも伝道ありますけれども、皆様それぞれの場所で仕事をしてですね、そしてその働きを持って宣教に寄与していくですね、献金を持って主のために働く、それは本当に重要なことであります。昨年末に来られました大パトリック先生ですね、中国宣教をしておられます、韓国の先生でありますけれども、一緒に来られた長老さんはですね、プサンで水産貿易の会社の社長さんであります。あの長老さんは YWAM、ユースビザミッションの理事をしておりましてですね、話によると彼たった一人でユースビザミッションの60組の宣教師を支えているんですね。それはもうそのプサンの水産会社をですね、の売り上げを献金しているんですね。彼は献金するために会社を経営しているんですね。 直接宣教師というわけではありませんけれども60組の宣教師をですね支えていくんですね。皆様お一人一人が働きをしながらそれぞれの奉仕をしながらそこにおいて宣教に励んでいくんですね。その働きが一つ一つの働きが重要な働きとなって宣教は前進していくのであります。今年1年間いよいよ前に向かってリバイバルと世界宣教に向かって神から与えられた目標に向かってしっかりと信仰生活に励んでまいりたいと願います。そのためには私たちはいや走ると言われても昨日の駅で見ても一昨日の駅で見てもああ大変だなと本当にきつそうだなと思いますですね。本当に自分の力で伝道することはできません。自分の力で自分を変えることはできません。ここには神様の恵みが必要である。聖霊の力が必要であります。パウロの宣教の原動力は何でありましたか。それはキリストの愛が私に迫っているからです。主の恵みに満たされて私たちは宣教に励むことが走ることができるのであります。昨日もですね、来週のですね、宣教チームのミーティングをドンハさんとですね、マリコと3人でですね、ズームで向こうの教会、ポハンの喜びの教会という教会とですね、ミーティングをいたしました。まあ、最初ですね、金曜日から来るとですね、聞いておりましたけれども、蓋を開けたら、木曜日からというスケジュールですね、木曜日から月曜日ですね。木曜日は、春休み食堂がありますので、ちょっともうですね、1回も使えないし、まあ、裏から入って2回でですね、ミーティングをしたり、いろいろですね、しようかなと思っておりますですね。打ち合わせをして日曜日ですね、27名奉仕があってですね、そして、なんかですね、日曜日の午後にですね、拠点教会に移動というですね、書いてあります。4つのチームに分かれて、福岡、うちと古賀とですね、佐賀2チームですね、4チームに分かれてですね、宣教する。で、拠点教会に移動と書いてあってですね、私はこれは多分うちに来るんじゃないかなと思って、妻に言ったら、妻は、いやいや、うちは来ないでしょうと、いや、来ないだろうですね。で全体77名ですね。でうちは席聞いたら、結局のところ野心世教会ですって来ます。日曜日の午後ですね、新世教会に移って77名は教会に泊まって、月曜日帰りますということを言われてですね、さすがにちょっと77名は泊まりませんということでですね、どっか宿泊施設をですね、ちょっと準備するような形にはなろうかと思いますけれどもですね、77名がですね、もう新年早々やってきて、日本の魂の救いのためにですね、特に青年伝道のためにですね、プレゼント、子どもたちのためにもうプレゼントをたくさん準備してくる。で、彼らは今回ネパール礼拝、日曜日の頃ネパール礼拝にも参加しますということですね。ネパールの皆さんにも、70名、足りますかねとか言ってですね、もう本当に今たくさんネパール礼拝も来ておりますのでですね、プレゼント、ネパール人のためにもプレゼントを準備する。スキットドラマ、日本語で賛美ですね。最終日の月曜日はですね、一日フリーでありますけれども、もう木曜日から日曜まで全部とにかく奉仕ですね。木曜日来て、特にスケジュールは何も入っていませんけれどもですね、木曜日何しますかって言ったら、じゃあ大橋でロボ伝道していいでしょうか、ね、遊びじゃなくてですね、じゃあ最初からとにかく伝道ですね。ロボ伝道、ホームレス伝道、若者伝道です、ね、もう何とかして幾人かでも福音を伝えたい。来月末もクムガン教会がやってきて、日本の若者のために何とかしたいという働きが待っております。また3月にも来たいというチームがありまして、3月末、さすがにちょっと年度末なんで、ちょっと私もちょっと玉川教会に行ったりとかいろいろありますのでですね、ちょっとお断りせざるを得ないかなと思っておりますけれども、夏も3チームもうすでに予約が入っております。日本と韓国との間にある暗い歴史がありますけれども、それを乗り越えて、キリストに押し迫られて、日本に宣教にやってくるのであります。私たちもいよいよ聖霊満たされて前に向かって走っていくです、ね、キリストの似姿へと変えられていく、そのようなものとなってまいりたいと切に願うのであります。そのためには、聖霊満たせるためには、前に走るためには、そのためには祈るしかないです、ね、最終的には私たちは祈る。聖霊は求めるものに与えてくださる。パウロもアントキ教会の祈りに押し出されて、そして宣教したのであります。決して彼一人の力ではありません。教会の祈り。彼自身のもちろんビジョンもありました。世界宣教、ローマ宣教のビジョンもありましたけれども、アントキ教会として宣教に励んだのであります。 ですから私たちは今年1年間教会に集って祈って聖霊の力を受けて、そして前に向かって走っていく、宣教のために戦っていく皆様となっていただきたいと切に願います。これまでよく交わりしております4世中教会バプテストで世界で一番大きいメガチャーチ、韓国のソウルにありますけれども、それこそ朝に昼に夕にもういつもいつも祈っている、24時間祈っている教会、世界宣教のために祈っている教会、そして実際にその祈りによってまさにイエス様が願っておられる大宣教命令を行っている教会であります。2019年にスウォンのその教会の主要祈祷員であるヒンドル主要官に行ってきました。妻と2人で牧師夫婦セミナーに行ってまいりました。1000名以上の海外からのですね、牧師夫婦また宣教師夫婦がやってきておりましたですね。100カ国以上、国連加盟が200カ国と聞いておりますので、もう国連加盟の半分以上ですね、もう本当に圧巻でありましたですね。まあ、皆さんこう名札をしているわけですけれどもですね、アルファベットで名前とですね、まあ、国名、そして国旗もちゃんとですね、それぞれの国の国旗、もういろんな国からアフリカから南米からですね、もうこんな国あるんだっていうんですね、もうびっくりするような国から、もう私はもういろんな人と写真を撮ってですね、もうそれで、もうすごいなと思いながらですね、オリンピックのような形でありましたですね。外国から来た方はもうすべてですね、もうですね、韓国の方もそうですね、韓国の牧師夫婦も3000名参加しておりました。3000名と海外から1000名、4000名の主要会でありましたですね。外国から来た方ですね、もちろん韓国の方もそうでありますけども、宿泊費も食費も全部ですね、その3泊4日間もう全部4世中教会を負担しますですね。そして海外から来た方は空港からですね、のその宿泊場所までの送迎も全部します。とにかくもう航空券だけ払えばいいです。ですね、ところが2019年、私と妻が行った時はですね、飛行機代ももう半分以上ですね、日本人のために負担をしてくださいました。そう、2019年は当時は実は日本と韓国の関係が政治的に非常にですね、悪い時でありました。もう、空港についてもなんとなくもう日本人はもう韓国に行くのをですね、控えるようなですね状況でありまして、韓国に行ってもちょっとインチョン空港でもちょっとこう緊張するようなピリピリするようなものがありました。反日感情がすごく高まっておりましたですね。しかしその修練会に参加した時にですね、日本人はいつも話しますけれども、ユン先生の一番近い2階席のですね、一番近いところにですね、30名近く席を用意してくださってですね、何もメッセージと関係なく分かりませんけれどもですね、おもむろにですね、ユン先生はですね、私は日本が大好きです、日本は素晴らしい国です、私は日本を愛していますよですね、本当に韓国人の僕たちもちょっと多分どっかでこう引いているかのですね、なんでこんな時にわざわざそういうことを言うのかなと思うんですけれども、本当にユン先生、聖霊充満で本当に強い先生です、もう祈りの先生ですよね。でも本当に聖霊満たされて、愛に満たされて、キリストの似姿を変えられていく、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあらがあいかりが、なんとかって死の中の復活に達しているんです。世界宣教するともに、本当に愛に満たされた、本当に尊敬すべきですね、韓国の先生の中でももちろんみんな愛しておりますけども、本当に愛する先生だなと、本当に思わされております。祈って聖霊に満たされるときに、福音宣教へと変えられていく、そしてまた本当にキリストの似姿へと変えられていく、これが私たちのクリスチャンライフであります。年末私は家族と一泊でもう強行軍でありましたけれども、沖縄に行ってまいりました。それは信仰のルーツをですね確認する、私のひいおじいちゃんが沖縄の佐敷というところですね、日顔な性格牧師が日本キリスト教団佐敷教会を建てました。また、与那原町で与那原教会をですね、野原源三牧師がですね、教会を建てました。その子供同士が結婚して、私のおじいちゃん、おばあちゃんでありますけれどもですね、そして私の母が生まれたのであります。野原光子さんはクリスチャンでありましたけれどもですね、旦那のですね、また偶像礼拝、そして不倫。ね、もうそういうもう家庭のもうごちゃごちゃの中でもうこれ以上生きていくことはできないです、ね、自殺未遂をしましたです、ね、もう滅びが 目の前に迫っていたのであります、ね、しかしその中で藁をもすがる思いで山賀で開拓伝道をしておられた牧野先生のところを訪問してです、ね、そして熊本教会に導かれて祈って聖霊の火を受けたのであります。そして聖霊の火を受けた野原光子さんは自身が愛の人へと変えられていったんです、ね、そういった中でも家族全員をひっくり返 す, です、ね、そのような素晴らしい主の御業が表されたのであります。もうこれ以上無理と思っておりましたけれども、祈りの人、聖霊に満たされ祈りの人になり、そして愛の人になり、そして伝道する人です、ね、本当に家族を伝道してひっくり返していったんです、ね、私たちはいよいよこの1年間祈って聖霊満たされて前を向いてひたすら走っていく、福音宣教に励んでいく、それぞれの場所において宣教に励んでいく、またキリストの似姿へと変えられていくものとなってまいりたいと願うのであります。聖書は言っています。神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走りなさい、主が与える賞を目指して走りなさいと聖書は語っています。私たちは人の評価を求めて働くのではありません。あの人は素晴らしい働きをした、私はそこまではできない、そういう人と比べる必要はないのであります。皆様お一人一人が神様から与えられた素晴らしい働きが与えられているです、ね、神様からの賞を得るためにたとえ小さなことでも、一番大事なことは神様が喜んでくださることです、ね、私たちは神様から与えられたタラントを用いながら善か忠なる守備をよくやったと言われる、そのような一年間にしてまいりたいと切に願うのであります。私たちの目標は全ての人々が救われること、そのことを主が望んでおられます。愛する家族が救われますように、日本の魂が救われますように、全世界の魂が救われますように、いよいよキリストの似姿へと変えられながら福音宣教に励む一年間となってまいろうではありませんか。聖書ははっきりと書いてあります。後ろのものを忘れ前のものに全身を向けなさい。この時代は暗い時代であります。この世だけを見るならば本当にみんな失望してしまう、そのような時代であります。しかし聖書ははっきりと前に向かって走りなさいと書いています。なんで前を向くことはできるのでしょうか。それは主イエス様がおられるから、復活の主がおられるから。イエス様は勝利者であります。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出せなさい、すでに主は世に勝てりと。勝利者なるイエス様が共におられるから、俺たちは前を向いて走ることができる。どうか今年1年間皆様お一人一人がそれぞれの場所において宣教に励むものとなってまいりたい、主の栄光を表すものとなってまいりたい。どうか福音宣教は前進することができます。またそこにおいて皆さんお一人一人がキリストの似姿へと変えられていくことができますように、主に向かって祈ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はフィリピ書を通して御言葉をいただき感謝いたします。後ろのものを忘れ前のものに全身を向けて走りなさいとお語りくださり感謝いたします。弱いもの、愚かなものでありますけれども、どうか日々祈って聖霊に満たされて主が与えてくださるレースをしっかりと走ることができますように、私たちに与えられたレースを走ることができますように主をお願いいたします。弱いものであります聖霊の力を与えてください。どうか主の憐みによって与えられた道を走ることができますように、そしてまた同時に私たちはキリストの姿へと変えられていくことができますように、弱いものであります罪人であります日々十字架の血を受けながら復活の命に預かることができますようにお願いいたします。今年1年間が私たちにとって、家族にとって、教会にとって勝利の一年になることを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の3